マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。さて早いもので、先週の放送から、まあ、11月に、ね、入ったというお話をしてたんですけれども、はい、11月2回目の、舞鶴赤レンガラジオということになります。はい、今年ももう残すところあと2ヶ月を切ったと。
そうですね、
ということで本当に早いものだと思いますし、
寒くもなってきましたよ ね。
特に朝晩は本当に寒くなってきまして、はい、冷え込んできました。車なんかもね、うん、こうちょっと朝方乗るときなんかは、ガラスを拭かないと。
そうですね、
すごいね、夜の夜露が、うん、つくようになってきましたけれどね。さて11月、まあはい、少しずつこう、ね、寒くはなってきましたけれど、まだまだイベント、盛りだくさんで行われていきますの です、ね。10月はね、10月末、ハロウィンがあったりして、はい、うん、舞鶴もねいろいろと、盛り上がって。
そうですね、ハロウィン関係のイベントも ねありましたね。
京都交通の、はい、舞鶴市内の路線バスはね、ハロウィンバスということで、ね、はい、4台のバスが、こちらね市民プラザにあります、はい、まちづくりサポートクラブの、子育て広場ひまわりの皆さんの、ご協力でね、ハロウィンの本当に可愛らしい、うん、飾り付けが
可愛かったです。見ました、私も走ってるだから。
あ、そうですか。されましてね、はい、本当に楽しくこう、ね、ちょっとハロウィンの気分をこの舞鶴市内のバスでも、味わっていただける、そんな、はい、機会になったんじゃないかなと思っております。さあそれでは今日もイベント情報、この後たっぷりとお届けしていきたいと思いますが、まずは1曲です。バンブーフルートってね、うん、言うんですね。
これ
バンブーフルート、実は尺八の、
あ、そういうこと、
ことなんですけれども、はい、実は尺八で、洋楽をカバーしたりしたそんな動画が SNS で称賛されまして、テレビ番組にも出演したりされている辻本よしみさんという方がいらっしゃいます。はい、史上初の女性尺八奏者のソロプロジェクトとして2016年にデビューして、その実力とともに美人すぎる尺八奏者と、うん、しても話題を呼んでいる人、この、辻本よしみさんなんですが、この方中心に女性尺八奏者の5人組のユニットが、結成されました。尺八だけのこの5人の五重奏ということで、今回アルバムが発売されましたので曲を聴いただきたいと思います。バンブーフルートオーケストラで情熱大陸。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて今週末は11月11日の日曜日なんですけれども、2つのイベントが開催されます。はい、どちらもねもう毎月恒例になっております。
そう
ですね、はい、2つのイベントなんですが、まずは赤レンガバザールですね。
はい、
11月11日日曜日、赤レンガパーク5号棟で、朝10時から午後3時まで開催されます。今回もね本当にたくさんの、
はい、
飲食雑貨アクセサリー体験ブース合わせて41のブースが出品を予定されています。
はい、たくさんですね。もう毎回素敵ですよね。私一つね気になったのが、はい、リカちゃんなどの着せ替えってあるんですよ。手作り工房さんなんですけど、はいはい、 今ねうちの娘小学生の娘が、はい、リカちゃんにハマってて、やっぱ服をママ作ってみたいに言うんですけど作れないんですよねでこれ今すごい目についたのが着せ替えってあるんで、多分リカちゃんの服を手作りで、ね、作ってたりするのかなと思って。
う
ん、
そうですね、
すごい。あとレンジアクセサリーとかね、電子レンジでアクセサリーが作れるんですよね。
う
わー、いいなー、なかなか素敵、いろんなものありますね。
そしてね、今日も冒頭でもねだいぶこう寒くなってきたっていうお話をしてましたけれども、はい、今回はこのね、チラシの方にも温かいドリンクで温まりながら、
はい、
美味しい手作りスイーツ、おしゃれな雑貨、アクセサリーご覧くださいということでね、例えばコーヒーであるとかね、
はい、
手作り生地のアップルパイとか、
またこっちでしか味わえないような、
うん、そうです
よね、お魚の販売なんかもありますしね。
はい、そうですね、だんだんねいろいろまたこの冬の味覚も、登場してまいりますし、
そうですよ、今週の、水曜日には舞鶴ガニの解禁となりましたんで、
そうですよね、
ガニも楽しんでまたね赤レンガの方にも足運んでいただけたら嬉しいですよね。
そうですね、まあ、この会場ではねちょっとカニは多分ね、はい、ないかと思うんですが、でも、この舞鶴さんのものもいろいろありますし、
そうなんですよね、
まあ、カニはそうですよね、トレトレセンターとか、
はい、
舞鶴市内の鮮魚店の方でね、取り扱っていらっしゃると思いますので ね
楽しんでいただいて赤レンガバークに来ていただくと。
そうですね、
ね、
まあ、雑貨アクセサリーブースが一番多くてね、大体20店舗少しあるわけですけれども、はい、本当にこれも、盛りだくさんのねいろんなものがありますよね。
そうですね、体験ブースも魅力的じゃないです、
そうですよ ね、体験ブースもね本当この似顔絵っていうのもすごく人気があるみたいですし、
で年によってまた顔が変わってくるので、毎回違う顔を描いてもらえるっていうのも ね楽しいですね。
こうその時自分がどういうふうに見られてるのかっていうのが、いいですね、分かるんでしょうかね。
はい、気候とかね生態なんかも体験していただけるということです。
体験ブースがねなんかだんだんこう増えてきているような、ね、気がいたしますけれども ね、今回も本当に、天然石を使った手作りブレスレット、タロット占いとかね、石鹸作りの体験というのもねできるということでね、
はいはいはい、石鹸も今流行ってますね。
まあ、結構ねこの単にこう綺麗にするだけじゃなくて、はい、リラックスの効果とかそういうのもあったりするんですかね。
あ、でも小顔ヒップアップだっていいな、やっぱり美容も、はい、
まあ、本当にこう飲食ブースもありますし、こういった販売アクセサリーの販売ブース、はい、そして体験ブースと、まあ、一日楽しんでいただける、バザールになっておりますので、
はい、
11月11日まずは朝10時から、午後3時まで赤レンガバザールが赤レンガパーク5号棟で開催されています。さあ、そして続いてのイベントがこちらも毎月恒例の赤レンガジャズワークショップ、
はい、
今回でもう130回目を迎えるというね、
130回、すごいですよ
ね、この同じく11月11日日曜日の夜開催されます。夕方6時30分オープンの、夕方 夜7時の、開演ということで、500円で別途500円のドリンクチケットが必要ということです。毎回お伝えしておりますように、このジャズワークショップは、誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけるように企画されました、ジャムセッションライブ、楽器を演奏される方はやってみたい曲エントリーすればセッションできるようセッティングしてくださいます。セッション未経験の方も相談いただければ楽しく演奏していただけます。そしてもちろんジャズを聴いてみたいという方もカフェでゆっくりドリンクなど召し上がりながら聴いていただけますということです。演奏される曲もね、本当によく演奏されるスタンダードの曲が中心ということですのでね、初心者の方にも楽しんでいただけるそんなイベントだそうです。演奏される方、そして、はい、ジャズを聴いてみたいという方どちらも楽しめる、そういうイベントになっているということ で、もう本当にねやっぱりこの130回も続いているっていうのは、本当に好評のイベントということ で、
ね、やっぱ楽しいんですよね。
まあ、そして、まあ、おそらくこう、ね、もう毎回参加されている方もいらっしゃれば、
はい、
前回も結構初めての方も、来られたという話、はい、この主催者の方から聞いておりますので、
はい
はい、また今回もまだ行ったことがないという方、
そうですね、
ちょっと楽器を昔やっていたとかそういう方も、一度参加してみてはいかがでしょうか。 ちょうどねこの同じ日ですので、赤レンガバザールと同じ日ですのでね、
そうですね、
はい、昼間は赤レンガバザール、うん、そして夜はジャズワークショップと楽しんでいただけるのではないかと思います。
はい、
どちらも11月11日日曜日です。赤レンガバザールは朝10時から午後3時まで5号棟、そしてジャズワークショップは4号棟で夜7時からの、開催ということです。ということで以上ここまで舞鶴市からのイベント情報をお送りしました。それではここでもう一曲お届けします。夏川りみで景色。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さあ、こちらもね先週もご紹介したんですが、今赤レンガパークで海の京都ギャラリーというのがね、
はい
はい、開催されているということで、こちらの展示が、先週も申し上げたんですが11月は10日ごとに展示が変わっていきます。最初の10日間、11月1日から10日までの10日間は絵画の展示、
はい、
緑宝会の皆さんの絵画、そして、11日日曜日から展示が変わりまして今度は写真になるんですね、
はい、
20日までは全日社連の皆さんの写真、どちらもこの絵画も写真も20点展示されるということで、はい、そして、最後21日から30日までは工芸作品が展示されるということなんですね。
いろんな作品が並ぶんですね、
はい、そうなんです。で海の京都ギャラリーということですので、
はい、
海の京都の魅力を、この舞鶴市文化協会所属されています9つの団体が絵画写真工芸で表現して展示されるということです。こう先週ねあの藤本さんともお話してたんですけれども、
はい、
あの絵画とか写真でというのはなんとなくこうねイメージが湧くんですけれども、
はい、
この工芸で海の京都の魅力を表現するっていうのは、どんな形でされるのかなというのはとても興味があるなと、ね思うんですけれども ね、はい、まあ、まずは今、写真が、絵画が行われておりまして、で日曜日からは写真の展示が始まります。まあ、知っているところもまたはこういうふうに見られるんだっていう発見もあったり、まあ、あるいは、ね、こんな場所があったんだとか、そういう発見もひょっとしたらあるかもしれませんので ね、
海の京都ですもんね、舞鶴に限らずってことですよね。
そうですよね、海の京都ですので舞鶴に限らずこのお隣、
例えば北部地域
宮津市、うん、京丹後市の、ね、いろんな魅力が、今回絵画や写真で、
あ、いいですね、
うん、表現されているということでね、
はい、
まあ、例えばここをまずご覧になって、じゃあここ行ってみようかとかそういうふうにね、うんうん、こう情報の拠点として、
はい、
この海の京都ギャラリーを見ていただくというのもいいかもしれませんよね。
そうですね、いや本当工芸がちょっと楽しみです、
ね、どういう形で表現されるのか、
難しいですよ ね、あまり思い当たる感じがないですもん。
工芸は晴海会の皆さんの作品11点が、はい、こちらは21日水曜日から展示が予定されておりますのでね、はい、ぜひこの絵画写真工芸、どれもご覧いただきまして、
はい、
また海の京都の魅力を再発見していただく、そんな機会に、していただいたらいいのじゃないかなと思います。
はい、
さあ、このね赤レンガラジオということでお伝えしておりまして、このね、何号棟何号棟っていうのをこのイベント情報の中でもね、
はい、
お話ししてるんですけれども、うん、ちょっと今一度ね私たちもこうマップを見ながら、
そうですね、
はい、おさらいをしておこうと思うんですが、うん、一番最初、まあ、今赤レンガパークの大きな駐車場が、
はい、
ちょうどボーリング場のところの交差点から入ってきてもらうと赤レンガパークの駐車場があるんですよね。でまずそこからこの赤レンガパークの、2号棟から5号棟があるエリアまで、はい、まあ、いわゆる赤レンガロードという地を歩いて、来ていただくことになります。この赤レンガロードがまたね本当に雰囲気のある、
そうですね、
ほとんど両側を、赤レンガの建物に挟まれているところなんですが、今ねこれあの本当に石で舗装された綺麗な道なんですが、
はい、
実はこれあの昔運搬路として、まあね、いろんな物資が保管されていましたのでね使用されて、はい、その後、長らく土に埋まっていたんですよね、
は
い、でそこをこう2004年、地元市民の手作業で掘り起こされて今の 昔の姿が復元されていると。
そうなんですね。
いうことなんですよね。で、その今赤レンガロードの横にある、重要文化財になっています3棟の赤レンガ倉庫は、国の重要文化財に指定されています。この3棟については今のところは通常は、公開は行われていません。ただ中でたまにこうね、今も映画の撮影行われていたりもしますよね。でその3棟の赤レンガ倉庫の横を通り抜けていきますと、まず赤レンガ5号と、これが本当に一番大きな建物でして、主にイベントホールとして、利用されている。
そうですね、はい、27号線沿いでこうね見えますよね。
そうですね、大空間
ドーンと、
はい、
はい、そこが5号棟。
今回先ほどのイベント情報で言いますと赤レンガバザールがこの5号棟で開かれていますね、
はい、広いですもんね、すごくね。
そうですね、この5号棟だけが、この国道に並行する形で建てられていまして、はい、それと垂直に、2号棟3号棟4号棟というふうに並んでいます、うん、2号棟が市政記念館、3号棟が知恵蔵、この知恵蔵は本当にあの1階にお土産屋さん、
そうですね、
はい、本当にたくさんの所狭しと並べられていまして、あの舞鶴のお土産はもちろんなんですけどね、
はい、
あの結構ね海上自衛隊のグッズとか、
うんうん、
T シャツとか、
そうありますね、
ね、もう本当に、お好きな方はもう必見というそんなスポットがありますので、あの
見てるだけでもうわーってね、
そうこん
なもの手に取ってそう見ちゃ う, っていう、
ね、あるんだとか、ね、うん、面白いものがたくさんありますよね、
はい、面白いです。
私もねここで買った自衛隊じゃなくてこう、はい、あの舞鶴の T シャツとかポロシャツとか売ってます。
そうそう、そんなのもね、ありますもんね。
あの私 I love 舞鶴って書いてある T シャツを買いましてたまに着てるんですけど、
今日も着てます？
今日は
着てない、ね、
今日は違いますけど、はい、夏の間は結構ね、はい、よく着てましたけどね。
いいですね、
は
い、
そして、一番山側にあるのが赤レンガ4号と、赤レンガ工房ということでね、こちらもフリースペースがあったり、今回ですとジャズワークショップもこちらで行われたりしますよね、はい、結婚式なんかもこの、
ねね、
4号棟が多いですかね、
はい、
開催されてます。
人前式なんかもね2階でされますよ、
はい、そして、まあ、あの飲食スポットとしては、先ほど申し上げました 2号棟市政記念館の1階に、カフェジャズさんがありまして、はい、最近リニューアルされましてね、海軍カレーとか海軍ゆかりのメニューがよりたくさん、
ねね、
味わえるようになってますので、はい、マスターも本当に素敵な方ですのでね、うん、ぜひぜひ行ってみてください。
吹き抜けの、ね、空間になってるのでね、
そうですね、本当に気持ちのいい場所ですよね、
素敵な感じです、
5号棟にも5号棟カフェ、こちらも、開設されています、はい、でまあ、少し離れて1号棟が、赤レンガ博物館もあるということですね、
はい、
でその博物館のすぐそばからは海軍引き上げゆかりの港巡り遊覧船が、11月末までになりますが土日祝日運行されています、
うん、そうさらっとこう海が見えるんですよね。
そうなんです、
間からね、こう
そうなんです、
赤レンガの間からこうさらっとこう見えるので、
またその、ね、この赤レンガの赤と海の青が素敵なスポットです。
いいんです
よね、ぜひまた赤レンガパークお越しください。お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。